はい、ということで、そのままね、パート2にやっていきたいなと思います。はい、でね、中学の時のやつにの話をね、もうちょっとしたいというかね、あったんですけど、その僕たちは青森、東北行きましたけど、一部の人たちは、函館も行ったみたいです。僕たちは函館は、電車の乗り継ぎにしか使いませんでした。なので、まあ、場所によってね、北海道本当に大きいですから、北から南に行くだけでも多分修学旅行できんじゃねえかな、みたいな、そんな感じだと思います。はい、なので、なんだろう、何言ったらいいんだろうな。まあ、いろんな場所にね、行けるのが北海道だそうです。なので、ね、一応ね、結構どっかからの、北海道のどっかからもね、ちゃんとわざわざ札幌に修学旅行に来る人とかいるんですよ。来る人っていうかね、来る学校っていうんですかね。だから、それなんつったらいいんだろうな。やっぱり北海道だけの広さが、北海道の広さをね、物語ってしまうエピソードなんでしょうかね。まあ、そんなことがあります。あります。あります。うん。あ、そうそう、その修学旅行に関しての一つの話で、中学の修学旅行ですかね。うちの今が通ってる専門学校あるんですけれど、そこにわざわざ修学旅行で見学に来てくるっていう人がいるみたいで、わざわざ修学旅行でこんなところに見学来るんだと。まあ、しや札幌ですからね。はあ、そういうのもあるんだと。で、みんなどこの出身中学、中学、ん?出身っていうか、どこの中学校っていう話になると、まあ、地方のね、北海道の別な地方の方に行きますよっていうね、そういう話でした。はい、びっくりしましたね。まあ、やっぱり、自分が知らない世界はね、ありましたね。延々とね、延々とっていうのも変ですけど、ずっとね、21年間一度も引っ越してないからね、全然ね、外見がね、外見っていうか、世界がね、変わったりしてないんでね。まあ、そこでちょっと、カルチャーショックじゃないですけどね。自分の見解のなさがね、出てしまったなぁと思ってしまいます。はい。まあ、そういうこともあります。まあね、そんな感じなので、いろんなことっていうか、いろんなところにね、行くのがどうもね、修学旅行ですよねっていう。あれ、でもね、まあ、高校時代にもね、あれは中学だったのかな?いや、多分小学校だと思うんですけど、高校だと思うんですけど、多分高校かな?スキー場にね、修学旅行来るんですよ。本州、福岡の人が。うん、本当にね、高校時代の話なんですけど、高校でスキー学習してて、スキー場にいるんで、スキー場行ってスキー学習するんですよ。多分これ聞いた時点で、本州の雪降らない地域の人たちは、こんなこと体育でやんの?みたいな。そう、体育の授業です。体育の授業でスキーやるんですよ。で、別地方によっては、地方っていうか札幌市内でも変わるんですよ。一部の札幌市内の学校では、スキーじゃなくてスケートやるみたいです。僕はスケートやりませんでした。スキーだけです。で、スキーやって、で、高校もやります。中学はスキーやりませんでした。でも高校でスキーやって、で、そのスキー学習してるところの、まあ、スキー場にね、みんなね、わかるんですよ。修学旅行生ってのは。なんでかって、当然、スキーなんて持ってくれるわけないですから、レンタルなんですよ。ウェアもレンタルなんですよ。みんな同じウェア着て、みんな同じスキー持ってるんです。で、みんなでかい、わかりやすいゼッケンつけてんの。あ、まあ、これは一発で修学旅行生だなっていうのがあって、何がね、まあ、何の魔が差したかわかんないですけど、そこにいたインストラクターらしきね、指導の先生がね、インストラクターだとかわかんないですけど、の人にね、ちょっと聞いてね、どこから来たんですかみたいな話をしたら、どうやら福岡から来たと。はあ、わざわざこんなところから来るんですね、っていうね。こんなところに来るんですね、って。福岡からわざわざこんなところに。わざわざスキーしに。まあ一生の思い出かもしれないですけどね。ただね、彼女ら、僕が見たのは多分女子校だったかわかんないですけどね。女の子ばっかりだったんですけど、まあ、彼女から見た、僕たちのスキーはどう映ったのか。まあね、みんな全然滑れないわけですよ。それに対してね、こっちはバンバン滑ってたわけです。まあさぞかしすごかったんだろうなぁとは、そう思います。要は何もできない人がね、自分にとってできないことをね、バンバンやってるっていうのを見たらね、ああ、この人こんなことできるんだとか、こんな風になるんだみたいなね、そういうのを見せられたんじゃないかなと。 そう思います。ということで、まあ、そんなこともあったり、ある修学旅行。そういうのもあるのが修学旅行なんですかね。はい、じゃあね、本題を入ろう。ちょっとね、逆の方にね、修学旅行に行くじゃなくて、来る側がね、話をしてしまった。ということで、高校時代、関西行きました。初日、二日目に京都行って、いや、初日奈良に入ったかな。清水とか行ってるから、初日清水だったかな。いや、でも確か初日清水行ったと思うんだよな。でね、一つね、懸念されするべきことがね、あるんですけどね、今もうこれすぐに収録してるんですけどね、菊野さん、彼と僕、高校修学旅行行った時が、同じ学年、同じクラスだったもんで、話かぶるんじゃないかなとちょっとね、懸念してるんですよ。でね、今ね、菊野さんの放送聞いてからね、やればいいかなと思ったんですけどね、もう遅い。もう遅い。申し訳ない。なんでね、まあ一応、かぶってたらごめんなさいということで、話をさせていただきます。まあ一応ね、その、清水とか行って、確か東大寺南大門とか見たような気がするな。でもね、高校がね、3泊4日だったかな。そんくらいあったからね、だんだん記憶が長くなるんですよ。3泊4日、4泊5日、4泊5日か？いや、3泊4日か。いや、3泊4日かな、多分。多分3泊4日だと思う。まあ、初日そんな感じで寺、お寺とかいろいろ見て、で、その時に人生初めて清水寺を見まし、行きました。で、清水の舞台から飛び降りるって、いや、普通に見て、なんかに書いてあったのが生存率180%って、それ絶対嘘だろって。いや、高いよ、これ、みたいな。あまりにも高いよ。これ普通に落ちたら死ぬよ、みたいな。そういうふうに思いました。まあ、清水寺から飛び降りるのは絶対にやめましょう。あれは飛び降りるもんじゃありません。まあ、そんな感じでね。あ、清水寺って京都でいいんですね。あ、じゃあ京都行きました。はい。でも京都の奈良も行ってるんですよね。奈良を初日に行ったかどうだったかって言われたらね、あんまり覚えてなくてね。どうだったんだろう。本当にどうだったんだろう。覚えてないっす。ごめんなさい。全然覚えてないや。でもまあ、なんかそういったお寺系を回ったのが多分初日だったと思います。でね、高校になるかのとね、もう当然移動がね、飛行機が出てくるわけですよ。京都に行くとなったら。わざわざ京都に行くのにね、電車なんて使えませんよ、北海道から。何時間かかるんだと。ね、しかも、JR はしかないですからね。新幹線なんてないですからね。まあ、それはそうなるんで、まあ、飛行機乗って、で、なぜかね、飛行機がね、離陸するんですよ。わーって歓声が起こるんですよ。なんで？ そんな感じです。はい。まあ、びっくり仰天。で、まあ、初日はそんな感じでね、いろいろお寺回ったりして、ホテル泊まって、お弁当じゃない、ご飯食べて、みたいな感じで寝て、翌日に、が、京都一日探索、自由探索、京都の街一日中巡ってこいっつって、もうそっから完全に野放しですよ。でね、もう、その時、あ、これも、あ、一応前提でちゃんと話しておかなきゃいけないやつ。高校の修学旅行は実はね、僕たち制服着てないでね、完全私服でした。まあ、やっぱり現地のね、学生どもって言ったら変ですね、現地のね、まあちょっとヤンキーなね、学生たちにね、捕まるわけにもいかんということで、だから、私服だということだったんでしょうね。多分そういうことだと私は思います。それで、みんな私服で、完全私服です。行き帰り制服とか一切ないです。絶対に私服だけっていう感じでね、行きました。で、まあそういう前提がありまして、行って、で、初日はそんな感じでお寺とかいろいろ見て回ったなーって感じでした。で、面白いお坊さんいたんだけど、あれ、初日の人だったかなー。でもね、だんだん記憶ないんですね。今ちょっとマイクの音しますけど。はい、今ね、手元にね、あるんですよ。清水寺の写真。すいません、マイクの音して。ちょっと待ってよ。平成20年の10月20日から24って書いてあるから、20、21、22、23、24、4泊5日じゃん。だよな、4泊5日だよな。 再びマイクの音して失礼します。いや4泊5日もしてんだ、すっげえな、贅沢だわこれ。まあそんな感じのね修学旅行です。懐かしいなこの写真。いますよケクノさん、うん、ケクノさんいます、マジ写ってるわまあそんなね感じの写真でもね撮りましたしね。でも清水で撮ってるってことだから、この集合写真清水だから初日かな、じゃあやっぱり多分初日だと思う。まあそんな感じです。はい、で写真撮ったりしてね、清水で行っていろいろ行って、で2日目に京都市内1日探索で、まあいろんなところ二条城とかあと覚えてねなんか行ったし、なんかいろんなところ行ったと思う。なんか新選組のなんだかの跡地とかも見たし、なんかいろいろ行ったと思う。でも本当覚えてない。金閣銀閣は確か行かなかったはず。俺別の小学校の時に父親に連れてってもらったんで、金閣銀閣は多分行かなかったと思います、修学旅行では。 あと二条城が一番記憶に残ってんだよな。でその二条城の中に食べ物屋さんがありまして、いろいろ食べたりしてるんですよ。なんかわらび餅とかね、で確か僕その時わらび餅か食ったんですけど、日清そばも売ってるんですよ。でその日清そば売ってるおじさんがなんかすっごいね寂しそうな目してるんですよ。今思えばあの日清そば買って食べればよかったかなってねふと思うことがあります。まあ、そんな感じでね京都市内一日探索しました。まあね、私のねわがままというかね、理不尽なことでね、一部のね、班のね人にね当たったりもしました。今思えばガキだよなとしか思いませんね。彼とは今も仲良くやってます。はい、彼は、ケクノさんではないので別の人なんです。はい、まあそんなこともありました。でね、修学旅行、これは語らなきゃいけない、面白おかしいエピソード。初日の夜ですかね、1時ぐらいにさあ寝ようと思って布団に入ろうと準備してた時に、実は初日の部屋2人部屋で、相方誰かってケクノさんだったんですよよし寝ようと思って、もうケクノさん寝てるんですよね。もうケクノさん早く寝て、僕夜遅くまで起きてた人なんで、でまあよし寝ようと思って寝る前に、なんかもうケクノさんが寝言でうわーとか言ってるんですよ。えって思って、何が起こってんのっつったらって感じで僕見てて、一応ケクノさん起きます。で僕の方に見て、なんかいる、一応話す意思ちゃんと通じます。えどうしたのっつったら、いやお前がなんか俺になんかしたのかなと思って、いたずらしたかなんかしたっつって、そんな感じにで、なんか叫び声を上げたって言われて、俺何もしてないんです、本当に何もしてないんです。だからそういう夢かなんかも合わせて、まあ俺になんかされたっていう、錯覚というかね、そういうのを覚えたんだと思います。それで、目が覚めてうなり声を上げたというか寝言を上げたというか、そういうことだったんだなと思います。何もしてないんですけど、ケクノさんその時ごめんなさい、本当に何もしてないんです、でもごめんなさい、まあ、ある意味私が原因ですからね、まあ、そういうことがね本当に初日の夜にありました。びっくりでした。寝る前にそんなことやられたのびっくりです。まあ普通に寝ましたけどね。でまあ一応ね、トリビアの時は僕自身いびきする人だったらしくて、どうだったんだろう、迷惑かけてなかったらいいと思うんですけどね。そのことは今でも確認してないんで分かんないですけど、迷惑かけてたら本当ごめんなさい。はい、まあそんな感じの初日の夜のことがねありまして、で2日目に京都1日探索で、その日の晩はまあ普通になんかトランプしてたなぐらいの記憶しかないです。はい、で3日目が大阪に移って、大阪、いや、あ、その時に一回奈良行ったのか、多分奈良経由しての大阪行ったと思うんですよ。でその時に鹿せんべいとかやって、その鹿せんべいやりました。あの鹿ってすごいんですよね。あの鹿せんべい巻いてる紙あるんですけど、あれまで食いに来ますからね。お前らどんだけ飢えてんだよって、本当にそんなことがありまして、でなんかその昼ご飯食べた場所で、包丁屋さんみたいなね、研ぎ物屋さんというか刃物屋さんか、その中でね包丁買いましたお土産で、今も家で使ってます。まあその時にね、その包丁の切れ味が悪い的なことをね家で言ってたんで、じゃあ買うかっつって買いました。はい、 お土産でね、買って今でも使ってます。で、なんかね、名前入れてくれるらしいんですよ。なんで、じゃあどうしようかなと思ったんで、入れたのは、母さんの名前入れました。なんでかって、包丁一番使うの母さんだからです。はい。まあ、今ではもう家族全員使ってますけどね、その包丁。はい。まあ、そんなこともしました、ありました。もう包丁買いましたね。お土産です。はい。で、そんな感じで3日目終わって、3日目の時の、なるとホテル変わるんですよね、大阪に行くんで。で、その時が3人部屋で、しかも USJ ホテルだかなんだかだったんですよね。まあ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの系列のホテルか。で、それに入りまして、3人部屋で、まあ、またしてもケクノさんと同じ部屋だったんですよね。なんか申し訳ないな、今思うと。まあ、そんな感じでね、3日目の夜は結構遊んだな。いろんな部屋に侵入したりして、はい。何人かバレてたみたいですけどね。私バレませんでした。はい。ということでね、はい、4日目に移ります。で、4日目はね、覚えてるんですよ。なんでかって、USJ で1日自由研修だったんですよ。USJ で自由研修ですよ。あれ、東京行ってディズニーランドで、ごめんなさい、千葉ですね。千葉行ってディズニーランドで1日中過ごせみたいな、そんな感覚ないですよ。で、なんか、話聞いて、フリーパスみたいなの買うと、なんか永遠と乗り物乗れるよみたいな感じ言われたんで、フリーパス、買いました。乗ってました。むっちゃ楽しかったっす。ジェットコースター3回ぐらい乗りましたし、ジュラシックパークザライドっていうのがあって、それも2回ぐらい乗りましたし、スパイダーマンのやつも2回ぐらい行ったかな。あ、バックトゥーザフューチャーザライドも行きましたけど、あれはもう勘弁。二度と行きたくないって。で、もう確か今はやってないはずの ET のやつも行きました。なんかターミネーターのアクション、なんかそれもやりました。で、あまりにも遊んでると、だんだん昼ご飯のことをね、考えられなくなるんですよ。で、その時に、でも腹は減って、で、ジュラシックパークのところに、売店で、なんか、骨付きチキンを売ってるんですよね。600何ぼだかで。高いですよ。で、それ買って食ってました。僕と友達、他の友達、あ、ケクノさんじゃない人です。と一緒に回ってました。で、その人たちと肉食って、ずっと乗り回した。本当に、乗り物 巡りしてましたね。でね、一応入る前に、500、食事券みたいなの渡されるんですよ。それ使ってご飯食べてこいって感じだったんですけど、その時はまだ何、もらった時はね、何も考えてなかったんですけど、夜になると問題が発生するんですよ。で、その問題が何かっていうと、お店が早くに閉まるんですよ、あそこって。だいたい5時ぐらいかな。なるとね、店内っていうか、園内か。園内のお店ってほとんど閉まって、食う場所がねえと。しかも、このタダ券、どう、タダ券っていうか、1000円分のチケットどうすんのみたいな。なって、やばいぞ、やばいぞってなって、とにかく探して見つけたのが、なんかパスタ屋さんみたいなので、まあ、そこでなんとかパスタ食って、行ったんですけど、まあ、足りない、足りない。で、結局、帰りにコンビニ行って、一人だけカップ麺ズズってすすってました。でね、修学旅行の時に、ちょうど時期が時期だったんで、クライマックスシリーズやってたんですよ、野球の。で、京都にいた時に、セ・リーグのファーストステージやってて、今でも覚えてるのが、岩田義美の投げ合いだったな。全然点取られなくて。で、最終的に確か藤川が打たれて、中日が勝った試合だったかな、あれは。しかもこれ2000、平成20年だから2008年なんですもんね。ジャイアンツの年だよ。見ませんでしたよね、ジャイアンツ。その時、修学旅行終わった後だったんで。まあ、それを置いといて。で、まあ、大阪にいる時も日ハムやってましたね。確か日、あ、いや、いいのか。2008年はオリックス2位で日ハム3位だったんで、日ハムが普通に勝ち上がったんですよ。まあ、確かクライマックスステージの決勝は負けましたけど、セカンドス、ファイナルステージか。うん。だからそんな感じで、まあ、要は北海道の高校ですから、で、周りも日ハムファンいますし、まあ、日ハムとオリックスだったらどっちを応援するかって言ったら、まあ一応日ハム見るかって感じで日ハム見ても、で、みんなで結構見たりしてましたね。テレビはいい思い出があります。はい。やばいな、もう19分だ。ごめんなさい、パート3行きます。全然話終わってない。 はい、ごめんなさい、パート3行きます。